ということでございましてね、
はい、
もう早いですな、あっという間に4月もね22ということで、もう言うてる前に来週ぐらいからね大型連休大型連休っつってね、
そうですね、
ね、そんな話でいっぱいになってきますけども、うん、ね、今やっぱ和歌山なんかもねディズニーパレードがね、
そうですね、
5月5日やってくる、5月5日、
ね、お天気どうかな、
あ、気になります ね、そんな中ですが、最近世間を賑わせているものの一つに、
はい、
いわゆるチャット GPT ですか、
はいはいはいはい、
なんかあれは要はなんだ、いろんな情報がそこに集まってるわけよね。
そうですね、そのキーワードを AI がなんか解析してなんか書き集めた情報を教えてくれるわけですね。
今までのいわゆる Google 検索とは全然違う仕組みという理解でいいの？
仕組みは全然違うと思います。
うん、でもなんか出始めの頃2ヶ月ぐらい前に、うん、新しいもん好きのうちの経局次長営業のね、はい、がなんか調べてくれたんやけど、うん、それこそワエラで調べたら、
はい、
全然関係ない、うん、なんかこれはなんとかのなんとか番組でとか言って、うんうん、全然違う番組、
うん、
なんとかのコーナーがありとかそんなコーナーないでっていうコーナーの説明をされてウィキペディアも大概間違ってるけど、うん、このチャット GPT も大概やなと思っておったんですが、
ウィキペディア以上に間違えてますからね。
そうですよね、だから何を根拠にこれは生成されてんのかなと思って、う
ん、これはでもなんかその会話というかその人間がこれは、うん、これはここが違いますよ、ここはこうですよっていうのを教えていって、それをどんどん学習していって成熟させていくっていう一応建前らしいですけどね、
はいはいはい、
だからまだ今入ったばっかりやから、
うん、
学習が足りてないのじゃないかなと、
うん、そやけどさ、そうなに、みんなが知りたいものやったら確かにそうやって学習が深まるわな、
はい、
いろんな情報が入ってくる、うん、そんな我らの番組内容について知りたい人もそんないてないからさその AI も勉強せえへんやん、
そう、そうなったらね、我らについて、うん、もうね無理やね、
2016年に、ね、前年に開かれた紀伊国和歌山国体の司会を担当した高校生などを母体に、
はい、
スタートとかそんな分からへんやん誰も
そうです、ね、
俺しか知らんやんそんなこと
そうです、ね、
俺と辞めた花井さんしか知らんやん、
そうですね、
うん、でそのさらに5年前には、ね、和歌山放送ネクストプロジェクトがありとか誰も分からへんやん、はい、民放連のメディアリテラシープロジェクトがありその時にあの教授だった飯田先生は出世しているとかさ、それ誰も分からへんやんそんなこと
、うん、でもやっぱまとめられたらそこまでいかんとね、でもやっぱり、ね、
やっぱり人間の能力としてはそこまで知りたいわけよ、
そうやっぱりちゃんと研究しようと思ったらそこまでいかんと、
そうそうそうそう、うん、っていうねチャット GPT があるんですけど、なんかラジコさんもやってみたんですか。
和歌山放送とは、
お、
和歌山放送株式会社は和歌山県を放送対象地域とする特定地上機関放送事業者の一つで、うん、略称は WBS、
うん、
和歌山県内でラジオ放送とテレビ放送を行っていますラジオ放送は FM 放送の WBS 和歌山放送、
うん、
テレビ放送は UHF12 チャンネルの WBS テレビとして運営されています
誰やねそんなええ加減なそんなええ加減なことを AI に教え込んだやつは、それまずねそれ冒頭から間違ってます和歌山放送はね前株なんや
ほんまやそっから間違えてる、
後株じゃないのようちは、
そっから間違えてるやん、
一番大事な称号やからね
絶対間違えたあかん
とこや、登記上の名前やからそれは前株なんやうちは、
絶対間違えたあかんわ、
で UHF12 チャンネルってどういうことやねんそれ
でもねこれもね僕1ヶ月前ぐらいにね検索したやつがあって、和歌山放送で検索したやつ、
はいはい、
その時とは若干変わってるんですよ、
そうね、その時は
和歌山放送は、まあ、略称 WBS でテレビ局としては WBS 和歌山放送、ラジオ局としては WBS 和歌山放送ラジオの名称で放送しています、
間違ってるやん
なんか結構間違えてんねんけど、うん、なんかね、
でもそれって和歌山県民の脳内を忠実に AI が読み取ったらそうなってんじゃん、大体和歌山県民と6割ぐらいは和歌山放送と栄大の有力民放の区別ついてないやん、
うん、
だからそれが AI にも学習されて、もう和歌山放送見ちゃあるよワクワク編集おもろいわなっていうのがもうごっちゃになってんじゃない、
だから逆に忠実なんかもしれないですね、
うん、
これね、
そのとこ忠実ならんでええねん、参りましょう、せーの、らしくあれ。
和歌山放送では総合職・技術部門の正社員を募集しています。応募資格は2023年3月までに4年生大学を卒業された方、または2024年3月までに4年生大学を卒業見込みの方です。応募方法は和歌山放送ホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項をご記入の上郵送で和歌山放送までお送りください。お問い合わせは073-428-1431 和歌山放送まで。
和歌山放送です。
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 今の4つの和歌山放送ですのうち3つはコンピューターによる合成音声、本当の人間の声は1つだけです。どれだかお分かりですよね。 私たちはぬくもりが伝わる放送を心がけています。
和歌山放送です。
ということでね、
はい、
このチャット GPT 時代、
うん、
音声もこうやって合成で作られていく時代ですよ。
そうですね。
ね、でもこれのお知らせだってどれが人間の声かわからんっていう問い合わせの電話もらったことあるんですよ。
僕もね、うん、答え聞いてもの、
わかるやろ、わかるやろ。
最初はでも思ってました。
あ、そう、
わからんかった。
困ったもんですね。参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリーとん。
はい、ということでね、設楽さんみたいですね、このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント A のラジコクのいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は、
まあ春ということで、
うん、
まあ4月も終わりですけども、出会いと別れの季節ということで、
そうですね、
弥太郎さんが4月の頭の放送で、南森町の改変情報の話をしてらっしゃったんですけども
そうやね、してたね。
そう、もう今回もちゃんとやってくれてるから、もう僕の出番ないなと思って。
いや、あるでしょ、南森町情報。
南森町情報、
うん、
南森町で、でもね、大阪のホットワンハンドルと話してましたけども、
あ、ね、
西田慎さんと、あと土曜日のお昼やってた吉村雅弘さんが、
うんうん、
心に行ったんですよ。
あ、
それは一個なんか大きな出来事かなと。
そうやね、
そう、やっぱり世代交代というかなというか、
まあでもそういうことよね。
そうそうそう、やっぱ進めていってどんどんね、 DJ は向こうに移っていってるんで、
あ、
で802の方はもう若いの入れてってやってるんで、
はいはいはいはい、
いい流れになったらいいなと。
まあその辺最初はね、衝撃もありましたけども、うん、まあなんか一応業界表的にはその流れっていうのは、まあうまくいってるっていうような、
ね、うん、
まあラジオ業界の、
うん、
誰が業界か分からへんけど一応そういう
業界関係者、
ね、業界関係者団によると、まあそういうこと
で、南森町の話してたんで、ちょっと僕、うん、港本町に、港本町じゃない、普通に間違えた、え、港町について、
港町
の話をしたいなと
思います。老舗 FM 局、大阪の老舗民放 FM ですね。
港町もいくつか改編がありまして、
はいはいはい、
まあ、その中でもね、僕の、まあ、中で大きな出来事の一つが、うん、夕方ワイドが変わると。
はいはいはい、
今までずっと、遠藤潤さんが、
もう
エンドゥもう2007年とかからかな、
長いね、
2007年は言い過ぎかな、でもそれなんか結構長い間ずっと番組名は変わりつつもずっとその枠でやってらっしゃって、
はいはい、
まあ、初期は水木だけやったのが、うん、まあ、今は月木の帯でやってて、
はい、
うん、今やってた番組はミュージックビットって言って、はいはい、ジャニーズとか、
うん、
元 NMB の子とかも出てくるような番組をやってたんですけれども、この春で終了するということで、終了して、まあ、夜の深夜1時から2時の1時間番組、
うん
うん、月火水かな、うん、に移るということで、
はい、
まあ、ちょっと僕の中で一個大きな出来事かなと思いまして、
はい、
でまあね、エンドゥもツイッターになんかいろいろ思うところを書いてはったんで、
あ、そう、
ちょっと僕もほんで、なかなかその夕方ワイドを
サラリーマンになると聞けないわね、
うん、です
昼間もね、銀行行くついでサボって聞けるかも分からないけども、
そうそうそう、真昼間行けるけど夕方ってね、一番忙しい、
ね、会社帰ってきて仕事してるふりじゃないから、昼間はサボってたくせに急に4時ぐらいから巻き出してな、なんか
忙しい忙しいって言いながらやらなあかん
から、やらなあかんからな、犯行伝票に押していかなあかんから、
そうそうそうそう、うん、そうね、なんかね、あんま言いたくないけど、なんか最近バタバタしてるから、うん、ラジコのタイムフリーでもあんまりちゃんと
聞けてない
中で、
うん、
俺がどうこう言うもなんかなと思いつつも、うん、ちょっともう一筆したためようかなと。
すごい、そんな思い入れが
エンドゥに対して、
エンドゥに、今まで例えば高校、公開放送見に行ったこととかっていう話、はい、この番組にしてもらいましたけど、うん、それは違う、う
ん、あ、それもエンドゥです。
あ、そうなんや。マルビル？
マルビル。そう。
あれマルビルからやってたんか。
そうです。初期はマルビルからやってて、
そうやね。
そう。ほんで水木担当してて、木曜日やったんかな、多分僕見に行ったん
で。はいはいはい。
エンドゥともう一人みゆきちゃんっていう、
みゆきちゃん可愛い人よね、綺麗な人。
そうそうそう。二人でやってたから、それを見に行ったところからやっぱ始まってるんで。
あ、じゃあもう思い出の番組や。
そうそうそうそうそう。
番組は人や。
公開放送を初めて行ったも多分あれが初めてやと思うし、
うん、
公開も楽しいなっていうのもあって、そこ、
ね、
からあとね、いろんな公開見に行きましたけど、
ね。はいはいはい。
っていう、まあ個人的な思い出もいろいろあるので、
ほ
う、ちょっと一筆したためようかなって思ったのが、
うん、
番組終わる週の前の週の木曜日ぐらいに思い立ったのかな。
ほう、
思い立ったけどもなかなか書く時間が取れず、
やし何書いたらいいかってね、今時手紙書くこともないしね、プライベートでもね、
ただもうね、番組終了までにはとりあえず間に合わせたいなと。
そうやね、そこはもうやっぱりもっとはがき職、はがき職員でもないかしらけど、もっと リスナープロとしてはね、そうなんですよね。
そうそうそうそう、やっぱりその、ね、区切りはね、大事にせんとかなと、
うん、
そう思って、結局でもバタバタしてたら、うん、あの土曜の夕方ぐらいに価格違いなくて、
はいはい、
これ普通に送ったら多分着くの水曜日ぐらいになってもらうなと思って、うん、水曜まではない、火曜にはなるなって思って、うん、もう僕その普通のファンレターに速達の切って貼って、うん、
気合い入ってるな、
何してんのかなって思いなが
ら、すごい。でもね、今郵便もちょっと昔と比べて遅なってますから、そうそうそうそう、結構急いだ方がいいよ、
う
ん、
やっぱ仕事的にもね、僕もそれ困ってるっていうのもあるから、これはちょっと怪しいなって思ったんで、うん、
あ、さすが
貼って、
さすが伝票処理しまくってるだけありますね。
もういろんな気持ちをね込めてね、
累
計3枚ぐらいになりました。
あ、そう
そう、いろいろ書いてたら、そう、
下書きはした、してない、
なんかパソコンでちょろっと打って、
やっぱり打つ、
そうそうそう、打って一晩寝かして、
はいはいはい、
うん、ちょっと気合い入れて書きました。
あら、それでも遠藤さん嬉しかったんじゃないですか
ね。まあ届いてくれたらいいかなとは思いますけれども、
そらも届いてるでしょ
う、うん、ね、やっぱね、そう、うん、一個僕の中では大きな出来事かな、今回の改編、僕個人的には正直ちょっと寂しいなって思う部分が他にもいくつかあったんですけれども、その中でもまあね、一個大きな出来事になりましたね。
ちなみにその寂しいって言ってる中で言うのなんですけど、後番組はどんな番組になったんですか？
後番組はママさん DJ が2人出てきて、ママ月火と水木で分かれて、
クラクボリサさんですか？
クラクボリサさんではないです。
あ、そう、
出てきて、ね、40代女性に向けた番組、
あの枠って若向けの枠やったもんね、ずっと、うん、
ずっと若向けの枠やったんですけども。
あ、そうなんや。
でまあ、ミュージックコースターっていうのはまあずっとやってて、
はいはい、
でそれ終わって、うん、まあ、ちょっとずつ年代上にはなってるけども、まあでもまあまあ DJ がエンドウェイずっとやってたっていうのもあって、あ、
うん、
っていう流れやったんですけど、
ここはじゃあガラッと変わったわけや。
そう、大きくシフトチェンジして。
ああ、なるほど。
まだ後の番組もちゃんと聞けてないですけれども。
なるほど、ね、まあね、その時その時でね、ターゲットとなるリスナーさんを絞って ね、
うん、ね、
変わっていくのもこれ放送の常なんで、
うんうん、
いつも言うんですけど、終わらない番組はないんでね。
そうですね、
うん、やっぱり常にいつ終わってもおかしくないということで、
はい、
頑張っていかないとね。
そうですね、
終わるってなってからね、うじうじ言うのが一番良くないんです。
そうなんですよね、
だから常に番組を応援してね、
うん、
みんなで聞いてほしいな、
はい、
別にこの番組に限らずね、うん、どの番組でもね、応援していただけるとね、
やっぱね、でリアクションした方がいいですよね、やっぱりね。
そうです、
メッセージ送るなり、今ならまあツイッターでハッシュタグつけるのもいいんかな、もしかしたらね。
そうです、そうです、
そう、聞いてるよっていうアピールをね。
そうです、
ラジコの数字だけではなくて、
そうです、
そのなんか何かしらのリアクションした方がいいですよね。
ほら、もういいですよ、ぜひね、うん、やってください。なんか今気になってる番組ないんですか、ね、忙しいからラジオ聞いてる暇ないでしょ。
最近、あ、最近ね、ええ、この話したかな、
ベストミュージックオブジャパンですか、違う、それや、
茨城放送の、
ほう、茨城放送、
茨城放送ちゃうかと、ちょっと待ってください、うん、あのね、あれ、こんなのしたかな、
知らんよ、うん、
茨城放送の日曜正午からやってる、
うん、音楽番組、
そう、スーパールーム DJ ミックス、
あー、それ知らんかな、うん、でも日曜日なんか音楽番組取り揃えてるよね、茨城、ラッキー FM さんは。
そう、ラッキー FM 正午からの30分間 DJ の番組やってて、
はいはいはい、
めっちゃヒットするんですよ、僕に、
年代が。
あ、で、そう、たまたま何の時に聞いたのかな、あ、そう、あのオールナイトニッポン僕聞いてるんで毎週、
はいはいはい、
で24時間で切れるじゃないですか、
はいはい、
聞けるのって、
ね、
うん、だからあの全国ネットの番組とかやったら
はしご
しながら聞いてて、
うん、
そのうちの1個茨城 FM たまたまその時あって、うん、でたまたまおすすめかなんかで出てきたやつを聞いてたんですけど、うん、なんか普通にテンション上がってしまって、
あら、
なんかノリノリになりながら聞いてるんで、
あら、
最近はスーパールーム DJ ミックスが、 DJ 誰さんやったっけな、 DJ ドラゴン、
DJ ドラゴンさん
のご機嫌な DJ ミックスが最近はハマっております。
いいですね。でその番組の後とかはもうちょっと年代上向けの音楽番組があったりとか、
ね、ね、
うん、あのうまいことね、うん、やってます。人の会社の言葉をこうやってドライするんですかね。
さすがラッキー FM、
まあラッキー FM さん私もよく知ってますから。
そうです。
ということで、参りましょう、裏和歌山放送ニュース。でもラッキー FM にはこんな番組ないですからね。
そうですね、
うん、
あるんちゃいます、探したら
あんのか
ないかな。
結構おしゃれに作ってるんですよ。
そうですね、ラッキー FM 言うぐらい、
ラッキー FM、
う
ん、社屋も綺麗にしてね、
うん、
スナックでモテている、
チェリーさん、
わあ、僕はスナックは年に1回行くか行けへんかですね、
はいはい、
アリダリアンのオイアンらと行くか、
うん、はい、
うーん、あとは CM の三宅さんと行くか、三宅さんとももう3年4年行ってないですから、
うんうんうん、
だから行くことないんですけど、
はい、
若いモースでスナックでモテているといえば誰が想像できますかね。
誰かな。
誰でしょうね、和歌山放送でスナック。
和歌山放送で誰かな、うん、やっぱダンディーな平井さんじゃないですか、やっぱり。
お、正解です。
やった、正解だし、
まあ、そうだ。我々社内的にはイメージとしては、あの営業の、ね、元クマさんディレクターが、はいはいはい、あのスナックでモテてるというか、スナックに詳しいっていう、
うんうんうん、
そういう話になっていくんですけども、はい、平井さんスナックでモテているという噂
誰情報なのか気になりますね。
まあ、あのニュースソースは明かせないんで、はい、あれなんですけども、はい、平井さんがですね、非常にこのスナックで美声を響かせてですね、
は
い、モテているという噂が聞こえてきました。あのベテランのママさんや、
はい、
ベテランのお客さん、たまたま隣になった、
はい、
あの女性に、
はい、
非常にモテていたと。平井さん
羨ましいですね。
そしてそこで、歌声を響かせて、
はい、
あの屋敷高人さんの歌などをですねあの
渋いな
披露し、
はい、
やっぱその客層に合わせて展開するわけよ、
はい、
ね、
うんうん、
ちょっと若めの人がおるとこやったらもうディッシュとかね、
はいはい、
あんな曲歌うんですけども、うん、やっぱりこういうとこではちょっとこのね、ベテランの歌を歌って
さすが、
モテているという噂です。噂ですからね、事実かどうか分かりません。
それは分かりませんね、
うん、分からないけども、うん、まあ、そういった声が聞こえてきたという、
はいはいはい、
羨ましい、すごいなと思って、
うん、
あ、
そういう大人になりたいですね、やっぱりね。
なりたいです、
モテモテになれるよ
大人にね。スナックはほんま行けへんからね、
うん、
うん、あんたは行くかもしれへんけども、
もう待ってはいかないですよ、
ね、でも行ったらどうですか、モテます、モテへんか。
モテ行く時もだからその、うん、上司とか先輩とかについていくしかないから、
うん、
そんなにね目立つわけにもいかへんしね。
そうやね、
うん、
なんかグイグイね。
そうで結局だいぶ飲まされてから行くから、あの店がどこやったか、どんな名前やったかも次の日思い出され
へんし覚えてないというね。あ、なるほどね。僕なんかでもなんかそれ連れてもらって、ね、なんか連絡先とかね交換したりとかしても、うん、もうプライベートで行く金もないしさ、
はいはい、
時間もないやん、
うん、
だから申し訳ないよね。なんか営業の連絡とかしてこられてもさ、絶対行けへんしなと思いながら。
めっちゃ LINE 来るんすよ最近。あ、
すごいモテてる、すごい。
めっちゃ LINE 来るんすよ。この LINE って届いてますかっていうのを来てるのをまだ未読にしてんだけど。
あ、すごいモテてるね。
もうとりあえずする。
する。はあ。司会はなんと。
ワンダーランド。
違います。ありそうですけどね、そんなイベントは。うん、違う。この間ね、あの、まあ、子供のなんか音楽教室の発表会があって。はい、見聞で、
うん、
あんまり言うともうすぐ分かりますけど、
はい、
で、見聞で会ってね行ったんよ、
はい、
ね、朝から早起きして、
うん、
見聞、
うん、
司会なんかね影穴がまず流れていたんよ、
はいはいはい、
あの注意なんね、あれやん、うん、あの携帯電話を切ってとか、
はい、
なんだかんだってなんか聞いたことあるなと思って、うんうん、これどっかで聞いたことあるぞ、
はい、
バーっと始まったら、うん、こんにちはみたいな、うん、司会の角藤紗友子です司会は角藤さんでした
さすが、いろんなところで大活躍してますね。
大活躍してたね。ん
そんなところにも
まさかここでと思って僕でその日ね、あの4年10ヶ月担当したサタデーニュース&スポーツの最終日やったんですよ、
はいはいはいはい、
でこれはあの前のディレクターが辞めたんで僕にお鉢が回ってきてですね、はい、最初は角堂さんでスタートしたんや、
うん、
で今佐治さんやってますけど、
そうですね、
その最終日の朝司会が見聞で角堂さん
いいですね、
小商いしてるねと思ってい
いですね。
あの私の義理のお父さんもですね、
はい、
お、角堂さんって今フリーアナウンサーなんやなあ、なんかね事務所も所属してはりますけどもって、ね、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送では総合職アナウンス報道制作部門の正社員を募集しています。応募資格は2023年3月までに4年制大学を卒業された方、または2024年3月までに4年制大学を卒業見込みの方です。応募方法は和歌山放送ホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項をご記入の上郵送で和歌山放送までお送りください。お問い合わせは 073-428-1431 428-1431和歌山放送まで。
エンディングです。
はい、
エンディングテーマは安藤裕樹でトイプードルです。
いい歌。
ね、まあ、先週新入社員和歌山放送も入ったって話しましたけど、はい、あのラジコさんの会社は新入社員とかはどうなんですか。
はい、入りましたよ。
入りました、
入りましたよ。
なんか歓迎会みたいなのすんの。
まあ、僕の直の下じゃないんで、どうなのか分からないですけども、するかもしれないですね、もしかしたらね。
どうなんかなと思ってね、もうそういうのがすっかりなくなって3年4年でしょ、
うん、
まあもうすっかりなくなってめんどくさいから、そのままもうなくなっていくんかなっていう、うちの会社なんかはねそんな気もするんですけども、
うん、ね、そういうパターンもあるでしょうね。
うん、 でもないとね馴染みにくいっていうのもありますよね。
どっちがいいんすかね。
ラジコさんの時はあったんですか、そういうのは。
僕の時はありました。
結構お宅の会社は酒飲むの好きやもんね、なんやかんや言
う
て。
なんやかんやね、うん、もうでもね、さすがのうちの会社でもね、うん、でもチェリーさんとこと同じように、なくなっていく雰囲気になりそうな感じはある。そのみんなで集まってっていうのは、
はいはい、
やっぱりうちの会社もね、その世間の流れに乗って飲む人は少なくはなってきてるんで、やっぱり
車もあるしね、
そう、う
ん、代行読んでまでっていうのもあるしね、
うん、だからこのまま、だからもうその数人で飲む人だけで行きましょうみたいな感じの流れになっていくかもしれないですね、
は
い
は
い、
ああね、うん、僕のなんか歓迎会もなかったからね、別に歓迎もされてないっていう話で、
ぬるっと入ったから、
ぬるっと入ってたからね、うん、俺以外のメンバーあったんかなひょっとしたら
かもしれないですね。
いや、なかったと思うけどね記憶にないですけど ね、まあそんなことでね、
はい、
歓迎されたりしながらね、うん、でもなんかどんな人が気になるじゃないですか。
そうですね、
うん、まだ僕もほとんど喋ったことないんでね、
うん、また情報を教えてください、
ね、そうですね、うん、そういう意味で言うと、この間ね、その先週かな、
はい、
そのブルースタジオ完成が2003年っていう話があって、はいはい、ちょっと昔の資料いろいろ調べてたんですよ、うん、で昔私の作文でね、ものすごいいい作文を書いてくる子がいてて、
はい、
常連さんで、うん、あの子今何してんねやろうと思って、うんうん、早速名前を調べてみたんですよ。
便利だ
よ、
なんか。
そう、そしたら、うん、もうすごい可愛くて、うん、
そっちかい。
なおかつもうすごいちゃんとした会社で、しかも活躍してたんよ。やっぱり違うなと、私の作文でね、もう何十年以上前の話ですけど、
はいはいはい、
大昔の話ですけど、その私の作文でそうやって入賞するような子、まあ、違うな、勤めてる会社も立派な会社なんよ。大学も立派な。
いいですね、
もう日本を代表するような、
へえすごい、
言っててね、すごいなと。
いいですね、そう、そうね、いいですね。
この仕事やってたらね、嬉しいのはそういうそのね、なかなか自分と交わらないようなね、うんうん、賢い人とか立派な人とね、あの一緒の空気吸えるっていうのはね、うんうんうん、嬉しいことかなと思いますけど、
そうですね、
じゃあそういう人らと会話して俺が何を学んでるんかって言われたらほんま情けないよね。
まあでも難しいですよね、
うん、それこそね、この前卒業した姿理香さんとか、はい、もうさん付けですよ、うんね、今もう外資系金融で働いてはるわ。
そうですね、うん、
すごいね、
うん、
でもこの番組聞いてくれてたんやね
ありがとうございます、
ありがとうございますですよ、ね、だそう考えたらほんまにね、世の中立派な人もいっぱいいてますし
ね
爪の赤でもほんま飲みま、あ、そういうコーナーどう、あの立派な人の爪の赤を集めてきてほんまに煎じて飲むっていうのどう爪の赤煎じて飲みますのコーナーっていうのどうかね、
毎週一人ずつ貯めていってね、
そうそうそう今回はこの人の爪の赤ですよ煎じましょう言って煎じて飲んでいく、
怖いわ怖いわ、そのコーナー。
いやでもそれぐらいね、尖ったことせえへんかったら、
まあね、
この ねラジオ界そんな無難なことばっかりやってて、はい、
そうです ね
春はやった春の歌特集とか、うん、そんなネットで検索できるようなことやってたってしゃあないんでしょ
そうですね、
うん、だからそこはやっぱりちょっと ね攻めていかないと、
うんうん、尖った企画は
ね、尖った企画もたまにやらないとね、うん、はい、じゃあぜひちょっと実現したいと思います、
はい、
ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手は私チェリーと
アシスタント A のラジコくんでした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。